皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月21日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は新しい風です。政治の方もですね、小沢氏が選挙で負けまして一応引いたということになりまして、ただ法的な責任という形にはならないんじゃないでしょうかね。とりあえず政治的には引いたということですが、それでも新しい風は吹いてきた感じがしますね。結局ですね、戦争が終わった昭和20年と同じでありまして、今までのこの古い体制からですね、人心を一新しないとですね、物事始まらないんでね。で、人心一新するとですね、物事うまくいかなくなることは間違いないんです。ですから最初はですね、自転車乗ったことない人はいきなり自転車乗るようなもんですから、あっちに倒れこっちに倒れということなんですけども、そういう言ってみればですね、試行錯誤の段階がね、新しい風ということですね。だから日本なんかもですね、こう政治の方は新しい風がこれ吹き始めたような感じがしますね。やっぱりトゲが抜けたという感じはかなり今民主党内広がってるんじゃないでしょうかね。ただそれはやっぱり国民の目線から見るとですね、このとこに及んでという感じがあると思うんですね。でもやっぱりなんて言うんでしょうかね、どう見たって人材いないわけで、いない人材でありながらもですね、他に政治家いないわけですから、誰が選んだって話になりますんでね。今いる人たちがそれでやってみて、それでダメならまた変わってということじゃないですかね。しかし監視もなんか、新聞読むとこの勉強会をやってるとですね、その閣僚と。閣僚と勉強会やる前にですね、その小沢グループや自民党と勉強会やった方がいいんじゃないでしょうかね。そのみんなの党とか自民党とか小沢グループと勉強会やって、何をすればとにかく国会で予算が通るのか、法律が通るのか先に決めてからですね、じゃあその閣僚の間でそれどうやってやろうかと勉強する方がですね、絶対その効果的だと思うんですけども、なんかその内部の勉強会を一生懸命やってるようで、じゃあねじれ国会どうするのかって話になると思うんですけどもね。支持率は小沢氏が辞めると上がるんですね本当に傑作ですよね。小沢氏辞めると支持率上がるんですが、しかし実際にこれ国会が始まればですね、あの調子ですから物事うまくいかないんで、予算が通るという感覚はないですよね。予算が通るという感じはないんで、半年ぐらいで行き詰まって投げ出し解散なんて可能性もあるんじゃないでしょうかね。しかしその、新しい風が吹いてることだけは間違いなくて、こう、重しが取れたって感じですよね。最後にこの調整する人もいない。かといって何もしないわけにはいかないんで、なんかしなきゃならない。そんな感じはあるんじゃないかな。これは90年代も結構あったことですよね。いわゆる金融の不祥事とかいろんなことがあってですね、トップがいなくなっちゃった金融機関とか結構あったんですね。で、残った人たち、いろいろ問題はあるんですけども、それなりになんかやなきゃいけないということで、新しい風が吹いたことは間違いなかったですね。その風がいい風か悪い風かはまた別なんですけどもね。なんかそういうものが今風が吹き始めてますから、政治で起きたことはこれ民間にも起きるでしょうから、なんかそういう新しい風って結構あちこち広がるんじゃないでしょうかね。だからその風を良き方向に生かしてね、個人も組織も繁栄の方向にその動けるかどうかが、これはリーダーシップの問題ですね。特にトップリーダーの器量ってものすごく重要なんじゃないんでしょうかね。そこがやっぱりなんか調子狂ってるとですね、今の政府じゃないですけども、何をやってもでうまくいかないと、そんな感じになるんですが、これもしかしね、突き固めの段階だと思うんですよね。考えてみたら本当に20世紀ってのは大変偉大な時代でありまして、日本もですね、本当に強力なリーダー、天皇もいましたけど、強力な天皇もね、その下で随分こう動いてきたんですが、21世紀はやっぱり全然違う時代ですよね。横型の時代です。やっぱりそれをですね、完全にこう入れ替えるというのはね、大変な作業ですよね。だからみんな当惑して揉めて大混乱があって、それで初めてこの入れ替わるわけですから、しかしそれをですね、ある意味ではこの程度の混乱で済んでるんですから、それはまだ平和の方だと思わなければならないですね。しかしこの程度の困難もそろそろ限界じゃないでしょうか。年収200万以下の人が3割以上、300万以下の人が4割以上いるわけですから、さすがにですね、もうこれ限界なんだと思うんですね。 で、生理の方もですね、まあそろそろ、いよいよ一番最後の段階にこれから入ってくる。最後はだから一気に行くんじゃないでしょうかね。特に今回の検察の話はですね、まあ、本当にその大きな変化がですね、いよいよここまで来たかという感じですね。やっぱりその今の時代は例外ってことがないんで、必ずみんなどっかで整理されるんですよね。整理の風が吹きます。だから本当にね、例の大阪地検の特捜部長らの話ですよね。まあこういう、なんていうのかな、検察のおごり高ぶりもですね、最後にこうやって、ね、糾弾される時が来たと。これはなんか非常に大きいですよね。机叩きながらね、わーわーわーわー言ってですね、この自分で勝手に書いた調書にですね、判子をね、押さえちゃったわけでしょ。だからこれは同じことで、今まで随分悪い声立ってきたなと思うんですね。まあ、最後になんか一つこれで一つ事件が出て、これで全体の信用がひっくり返るというですね、そういうとこじゃないかな。まあ前から警察の調書って誰もあんまり信用しないんですけども、検察の調書も信用できないってことになりますですね。これは裁判員とかですね、あるいはその裁判官にとってはですね、まあ仕事が3つぐらい増えるんじゃないですかね。検察官のまず嘘をですね、見抜くと。それからその真実を探るということですから、まあしかし簡単に言ってみればですね、人間の力で人が人を裁くっていうことのですね、限界もよく見えてるわけで、逆に言うと司法が裁くことは絶対だとかですね、そういうふうに思うことがですね、まあ間違いなんですよね。司法の権威によってですね、まあ、白黒を決着つけると神の裁きに似たようなものだと思うこと自身がですね、そもそもの間違いですから、まあこれから自力救済の時代なんじゃないかな。そんな感じがしますね。やっぱり世の中乱れてくるとね、自力救済ですよね。うん、そんな感じが来たという気がするんです。ですからこれ小沢氏のこともですね、こういうんだと、まあ当然有罪にするってことは無理ですよね。関係者のこのね、無理な自白だけでやってるわけですから。でもまあ、なんていうんですかね、本当に検察自身もどうするんでしょうかね。これ、あれでしょう。ね、その前にインターネットでも言ったかもしれませんけども、汚い雑巾でですね、汚い床を拭いてもですね、床はきれいにならないですね。で、そういう時どうすればいいかというと、雑巾を洗うわけですよ。で、洗ってもきれいにならなかったら雑巾取り替えるわけですね。ですから今回の事件は雑巾を洗うことなのか、あるいは雑巾を取り替えることになるのか、まあその辺がですね、これからの行方ですね。これ同じような話があと3つも出てきたら、これ雑巾取り替えるって話になりますからね。洗う程度で済むのか、取り替えることになるのかですね。まあその辺がまあ今後の動向次第ですけども、まあついにこうやって司法のですね、まあ最後闇みたいなものにも光が当たると。だからこういうのはですね、言ってみれば良くなっていくプロセスなんですよね。こう光が当たってくると、情報公開で光が当たってくると、そこはこの問題が消えるわけですよね。だからまあとにかくですね、なるべく早い時期にですね、こうやって問題を解決していくことがですね、長い目で見たら、まあそれは結構なことなんじゃないかなというふうになりますね。まあ中国の問題もそうですよね。今回は随分日本もしっかりやってると思いますね。今までの靖国問題なんかとだいぶですね、雰囲気が違うんじゃないでしょうか。あの大使も参ってんじゃないですかね。なんか伊藤忠かなんかの人ですよね。で、大使になった途端にこの政治問題、領海の問題でですね、いきなりこの矢面立たされたわけですから、まあね、商売人がですね、こんな話に巻き込まれて偉いことだと思ってるかもしれません。考えてみれば、金融大臣もそうですよね。ジミさんっていう金融大臣も、あの方内科のお医者さんでしょ？内科のお医者さんがですね、戦後初のペイオフなんかやったわけですから、まあ偉いことだと思ってるかもしれませんが、まあなんて言いますかね、これ、専門家でない人がやった方が、かえって物を見えるところってあるかもしれませんね。うん、で、世界はやっぱりですね、本当にこの民族主義の時代に戻ってきてますね。まあ日本も中国もそうですよね。本当にこの日本人なんかもそうだけど、もういい加減にしろっていう感じでしょ。中国に対してはですね、まあ皆さん口には出して言わないけど、いろんなとこで感じてると思うんだよね。で、それは日本だけじゃないですよね。世界中そうですよね。アメリカでもヨーロッパでもさ。それからニュージーランドでもね、それからインドでもどこでもですね、アフリカなんかもそうですよね。とにかく、アメリカのね、原安けしからんという大統領の発言だけじゃなくてですね、まあ、あらゆるところでですね、これはかなわんと、みんな思ってるんで、 ですから、やっぱりこのイギリスでもアメリカでも中国でもですね、まあどんどんどんどん土足で人の国に入り込んでくるような国にはですね、やっぱものすごい強烈な拒否反応が出ますわね。ところがやっぱりその大国というのは、まあこれアメリカもかつてのソビエトも、それから今の中国もそうですけども、やっぱり中の人ってわかんないんだよね。大国の中にいる人っていうのは全然それはわからなくて、ですからまあいろいろとですね、その物事はあっても結局はその内政問題になっちゃうんですよ。外と中の関係をですね、こうなんとかすると思ったら当然なんかあるところで落としどころを落としておかないと本人が困るわけですね。でもしかしですね、その中が収まらない。そうするとですね、中に押される形で暴走すると国が滅びる可能性があるわけですね。今のイスラエルがそうですよね。あれなんかネタニヤフ首相は実はその和平を願ってると、これはオバマが言ってるんですね。いや実はあいつは和平を願ってんだと、戦争したいと思ってんじゃないんだと、そう言ってるんですよ。まあ本当か嘘かわからないんですけども、まあネタニヤフに会った人は割とそういうコメントを出すんですね。しかしあの国もですね、その、あれがいるわけですよ、強硬派が。ユダヤ教の原理主義者みたいなのがいて、もう戦い戦いって後ろからせっつくわけです。入植地がそうでしょう。ね、占領地にどんどん入植地、まだ作ってて、あ、全然やめる気配ないですよね。ああいうことをどんどんやっていて、結局だから、国内の、まあ、田舎者っちゃ田舎者ですよね。世界の中の自分の立場というものがですね、わからないところの人たちがですね、まあ大声張り上げてわめき散らすとですね、まあその国が危うくなんですね。でそれもこれもですね、まあそういう人たちがねちゃんと飯が食えて、まあ、不平不満なく生きていればですね、まあどっかでこう上手に落としどころもあるんでしょうけども、まあ結局そういうのがなくてですね、まあ人々の不満がその解消できないということになるとですね、まあそれは非常に厳しいことになりますよね。だから国内の暴走で、まあ言ってみればエンジンが止まらなくなっちゃって、例のあれですよ、アクセルが戻らないという状態ですよ、プリウスであったようなね。まあその暴走状態になっちゃって、それでこの、なんか問題が深刻化するんでしょ？なんか中国なんか見てるとそんな感じだわね。まあしかし、企業なんかでもですね、まあ昔そういうこと結構ありましたよね。この十数年の間にね、もうなんか、リーマンショック以降はですね、結構沈静化しましたけども、まあ、海外に出ることでも、それからリストラでもですね、とにかく現場を知らない、まあ、中枢部と少数連中がですね、無茶なことやるわけですよ。で、自分たちがトップに立ってると思ってるんだけど、これ日本の霞ヶ関永田町と同じで、実はすり鉢の底にいるんですね。すり鉢の底から上を見上げて、ああせいこうせい言ってるわけですよね。多くの人たちはそれがですね、逆さまだってことに気づかないで、天の声だと思って行動しちゃうわけですよ。行動しちゃうと大変なんだよね。会社ぶっ壊れるわけですよね。なんかだから現場を知らない中枢部の暴走っていうのがね、会社をおかしくしたってケースもありますけども、まあとにかくみんなそうですよね。この全体を見ないでなんか行動してるとですね、思わぬことになるわけで、しかしでもこの新しい風って私今日申し上げるのはですね、やっぱそういう変なことやってると本当にですね、今まではおかしくなったんですが、なんか最近あまりそういうの聞かなくなってきた感じがするんですよね。やっぱこう流れが変わったっていうんでしょうかね。まあ小沢氏のこともそうですけども、こう急速に過去の人になりつつあるんじゃないでしょうか。だからあらゆる点でですね、例えばそのヘッジファンドだとかですね、ゴールドマンだとか、あれでも急速に過去の人になりつつありますよね。大手のヘッジファンドやゴールドマンなんかもね、ドイツバンクもそうですよね。それからアメリカ軍もそうなんじゃないの。まあ今多少なんかいろいろやってますけどね、中東なんかで。でもあれも中東の関ヶ原の戦いが起きたらもうそれっきりですわね。だからまあどういうことになるかっていうと、本当に新しい風が吹いてきて、今までのリーダーたちがですね、スーッとこういなくなるんじゃないでしょうかね。まあその中でこれからどうやって考えるかをみんなそれぞれにですね、道を模索しながら考えて、まあ行動していくという、そういう形なんでしょうね。日本の場合、やはり、その産業というものがですね、まだちゃんとありますからね。やっぱりこの産業をしっかり育てるってことは大事だと思いますよ。新聞見てたら、なんか日本政府も新しいなんか基準を出して、役所の建物とか学校はですね、これからできるだけ平屋の、木造にするんだと言ってますね。それは国産の材木を生かすためと。 大変結構なことなんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの民族自立というね、流れが世界中に広がっていくとですね、やはりその、当然仕事も雇用重視ということになりますと、やはりその経済の基本は地産地消なんですよね。これは農産物だけじゃないんですよ。農業も工業も、それからサービス業も、基本的には地産地消なんですね。観光っていうのがなんであんまりですね、大きな摩擦にならないかっていうと、観光の雇用はですね、大体その地域が支えるんですね。もちろんその地域に移民が入ってきたりするんですけども、まあ移民が入ってくるにせよですね、やっぱりその地域で雇用っていうのは確保されるんですよね。どっか製造業の工場が来て全部その利益を丸ごとどっか持ってっちゃったことはない。結構幅広くですね、地域にお金が落ちるんですね。ですから観光っていうのは比較的ですね、まだそういう摩擦が起きにくいところなんですね。一方ところが、ね、大手の会社が工場を置くとか何とか言いますとですね、一銭も金が落ちないで、みんなその誰かが吸い上げていっちゃうということがですね、まあよくあるんですね。だからこれからの時代っていうのはやっぱりこのその地域で雇用を重視するってことになりますと、品質は多少劣っていても、基本的に仕事があれば、その仕事の中で作って、ね、それで自分たちで消費する。それで、まあ、そこからスタートするしかないわけですよね。どんなにいいものでもさ、金がなきゃ買えないわけで、で借金してその買い物ばっかりしてたら続かないわけですね。今のアメリカみたいにこうなっちゃうわけですね。ということはやっぱりごく初めの段階はですね、その品質は悪いかもしれないけども、とにかく自分たちで作れるものを作る、そこが出発点ですね。で、あとまさに戦後ですね、日本がまあこれで立ち直ったというそのやり方のとおりですね、日々向上の精神を持って、まさに終わりなき改善の精神を持って、毎日毎日良い仕事を積み重ねて熟練の技を高めていくとですね、まあどんどん良くなっていくと、まあそんなことなんじゃないですか。特にそのね、生活の基本的なまあもの、テレビ家電だとかですね、それから車なんていうのは今あるものは大体そんな感じですよね。で、イノベートするものもですね、まあこれからいわゆるバイオとかですね、なんか新しい技術が始まってきます。で、新しいその、まあ、半導体なんかもどんどんできてくるんでしょうけども、基本的にはそういうものがですね、世界を覆うってことはあまりないんじゃないんでしょうかね。やっぱ結局雇用重視ってことになればですね、買えるものの範囲で、作れるものの範囲でものを考えてやっていこうってことですよね。だからやっぱりその、借金をしてなんかいいものを持つっていうことではなくて、むしろその、誇りを持って毎日ね、元気に働ける。安心感を持って毎日その生活できる、そっちの方にやっぱり人々の関心ってまた戻ってくるんじゃないんでしょうかね。アメリカのオバマ大統領もですね、実はなんか今ドル安ですけども、むしろドル安を生かして産業を生かさなきゃいけないみたいな発想が持ってるわけですよね。産業再生計画みたいなの出してますでしょ。アメリカはなんか手遅れですよね。その80年代の後半に当時の日本を見習ってですね、やったわけでしょ。あれ産業再生計画を作って。今それがマルコム・ボルドリッチ賞ということでわずかに残ってますけども、まあ金融がですね邪魔してあの時できなかったわけですよ、産業再生を。まあしかしあの時邪魔したね、ユダヤ系の金融機関ももうみんなお手上げですから、さあこれからですね、もしやるとすれば金融は再建、産業は再生ですね。でも金融機関ね、変な金融機関いなくなってもこの金がなくなっちゃったわけよね。まあ大変ですよね、アメリカもね、今まで人の国原爆を落としていろんなこと悪いことやってたから、なんか私はね、そう簡単に天が許してくれないんじゃないかな、としたと思うこともあるんですけどね。まあ、それはともかくとして、まあ、そうやってアメリカもですね、とにかく産業を再生しようということで、新しい風が吹き始めてるわけですね。日本もですね、これ、まあ、国会始まればどうせ、まあ、政治もこれ停滞するしですね、おそらく半年もすれば、来年の春なら完全に行き詰まると思うんですね。その時に新しい日本をどうするっていうのは、今のままだと全くですね、次は見えてこないと思うんですね。地方の時代であることは間違いないんですけども、なんかですね、地方もなんか大きな展望を持って行動してる人って今あまりいないんですよね。なんかやっぱこう衰退しちゃってんですね。だからそうなると、まあ東京で金はないんだけども、なんかこんなことやりましょうと、大きな方向性だけでもちゃんと出していかないとですね、私はその難しいと思うんですよね。ということはやっぱりこれから、政治と言いますか、経済と言いますか、日本の大きな方向性について、しっかりとこうなんかですね、方向性を決めて、こんな方向なんじゃないのと世論を盛り上げていかないとダメですね。 まあ今の政治家は逆に言うと世論には非常にですね、なびく人たちですからね。まあそういう新しい世論の方向性っていうのを決めていって、その中でね、みんな政治も、それから役所も、まあ、それから民間もですね、自分のその、働く、その、方向性って言いますか、場所を見出していく。まあそういう流れなんでしょうね。まあそういう意味での新しい風もこれから本当に必要になってきたなと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新しい風ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。